どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふら、マイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
最近はね、ちょっと、
はい。
もう散歩しまくってますね。
あら、徘徊。
徘徊してます。まあ、散歩人ということで。僕はね、最近はね、高円寺3時間とか、
うん、
四谷2時間とか、
うん。
あなたの言ってる徘徊ってこういうことなんじゃないの？
かなって思ってますけど、そうかな。
だ
から
やっぱでもあれだよね。
いや、でも徘徊は違うな。うん。徘徊は、なんか自分の家を中心としてる感じがするけど、高円寺まで行ってん
の
かな？
そうなの？いや、まあ別に僕徘徊と呼ばれても構いませんけどね。なんかちょっと体があるように気がしたんで、ちょっと突っ込み入れちゃいましたけど。
ああ、はいはいはい。
そう。まあまあまあ。なんかね、あと吉祥寺も行ったかな。なんかあのね、本屋さんを最近ちょっと、お散歩軸にしてて、
うん、
で結構調べると本屋がさ、街中にそのまあ、一般的なさ、その街本屋さんもあれば古本屋さんもあれば、先あのほらちっちゃめな本屋さんってあるじゃないですか。
まあ最近に限らずそうですね、ずっと、はい、小さい本屋ありますね。
いや、その個人の人がやってるような本当に一坪二坪みたいな小さい本屋さん、
うんうんうんうん、
まあもちろん昔からあるにはあるんですけど、なんかその個人の人が、まあちょっとある意味色が出せるような形で作ってる本屋さんが結構あって。はい、で、それをさ、なんかなんだっけ、シェア型本屋ってあるじゃないですか。
本棚を一人一人お客さんとかいろんな人が持ってみたいなやつですよね。
そうそうそうそうそう。で、なんかニュースで本丸っていう、まあ神保町に作った、今村翔吾さんだっけ？なんか、ね、作家さんがやった、はいはい、作った本やっていうんで、うん、なんかあれがすごく話題になってまして。
うん。パサージュとかね、ありますよね。もともと、神保町で。
そうそう、そう、もともとあるんだよね。猫の本棚とかもあったりとかして。
渋谷にもありましたよね。まるまる書店だっけ？
そうそうそうそう。なんだっけ？未来なんとかみたいなビルの、なんか上の方にあります、うん。
光家の上にあります、ね。
そう、あ、光家ね。最近こういうの多いんだわ。
しょうがない。
光家が未来王になっちゃうの、
うん。いいじゃない。未来王っていう。多分、創設者、名前つけた人は近いこと考えてたよ。
そうかな。なんか、クラウドのことをスカイドとかって言っちゃうの、多分。
オリジナル。オリジナルなこと。でもスカイだもんね。空に浮かんでるもんね。
そう、そう。あなたと一緒に成長する会社、スカイ、みたいな、なんかそういう感じになるじゃん、なんか。
怪しいやつね。藤原竜也がやってるやつね。あ、今変わった
の？怪しくないよ。今はまあリーディングカンパニーですから。
なんか怪しい感じがしてしまうんだよ。藤原竜也と吉田鋼太郎が出てくると。
怪しくはないけど、作り物感はね、ちょっと舞台っぽい感じは出ますよね。ね
シェイクスピアだからね。はい、
そうそうそう。はい、まあまあ、それはいいんですけど。なんかそういう、そのシェア型本屋さんっていうのがあるんだなっていうのを調べてったら、吉祥寺にもブックマンションっていうシェア型の本屋があって。
聞いたことあるの、う
ん、で、ここも、なんかね、半地下みたいなところなんですけど、行くと、なんか結構こじんまりとした感じで。で、これね、その、シェア型本屋って一口に言うけど、結構どれも味わいが違うのよね、なんか。多分入っている人と、うんうん、まあ、ラインナップのやっぱセンスなんだと思うけど、不思議なんだよね、あれがね。そのブックマンションはさ、なんか本当に個人の人たち、まあ普通の人たちがやってる感とか、あとなんかね、結構工夫してるんですよ。なんかその、本当に箱なんだよ。箱の中を見ると、まあ思い思いの古本とか、あとなんだっけな、ラランドの西田さんに関連する本っていうのを勝手に並べてるとか、なんかそういうこう、個々の人たちのセンスでそこに並べているみたいなところがあって、もちろん普通の書店をやってる人とかがそこにやるとか、自分なりのこの、まあ、小さい出版社やってる人が置いてあるとかもいろいろあるんですけど、
うん、
なんだっけ、本に落書きしてくださいっていう棚があったね。
へー。
本の中に書き込みをしてくださいっていうことを推奨してる。まあ、それ用の本が置いてあるんですけど、みたいなやつとか、うん、あとブックカバー、真っ白なブックカバーをつけて、中の一文だけを抜粋して、その白いところに書いてあって、でそれで選んでくださいっていうようなことを、まあ、やってる、企画してる棚もあったりして。
うんうん。
だからまあそういう中で遊びをするような人たちもいるんだなっていうのがあって結構面白かったですね。なんか見てるだけで。うん、だから本を探すっていうよりかは、この棚を作ってる人どんな人なんだろうって考えるみたいな楽しさみたいなのが、なんかそこにはある感じがして。
うん、うん。
そう。そう、だからね、そういう意味で本丸はややその辺がね、ややもうちょっとなんていうか、もったいないっていうか、まだそこまで
の。プロの選書ですよね、あれ。完全にプロの方々が選んだ本。
タレントさんとかね、生島企画とか。
ヒロシさんとかね。
そう、生島企画の本とかがそこに並んでたりするから、なんかちょっと、そういう、売りたいって気持ちが出ちゃうパターンもあって、もう別にそれもいいんですよ。そういう人も結構いるから、自分の本を送って人もいるから、いろいろあるんだけど、なんか僕以外のお客さんが来てて、その本丸見てて、このラインナップは、こういう風なくくりで入れてるんじゃないの?みたいなことを、なんか友達同士でワイワイ喋ってる人がいて。だから、多分ああいう、そのコンセプト本屋さんとかに行くと、どういうふうな意図が本屋側にあるのかとか、その棚を作ってる人にあるのかってことをみんな想像したくなるんじゃないかなってちょっと思うんだよね。
なるほど、なるほど。
そうそう。だからそういう意味では、もうもはや、まあ、なんかビジネスモデル的にはいろいろ、あるらしいので、そこはちょっとまた別で。
まあ、固定でね、毎月月額で払ってくれますからね、棚主の人
は。そうそう。本そのものを売るんではなくて、場所貸しであるっていうようなことではあるんですけれど、ただその本を好きな人たちの、なんか思想とか感覚みたいなものがその場所に、並べられてる感じがあるんで、こういう場所ってなかなかないなと思って、まあ、そういうシェア型の本屋さんもありつつ、まあ、本屋そのものを作ってる人の思想というか、センスもあるじゃないですか。
はいはいはい、
うん。そういうものを眺める楽しみというのもあるから、だから、なんかどっちかというと美術館とかに近いんだよね、俺の中では。
はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。
そうそう。まあ、そう、こう言いつつ一応、まあ、
アートのね、アートの捉え方はね、うん、人それぞれですからね。うんうん。
ちょっと急に突き放さないでくれますか。
うんうん、
いや、どういう風な作品を飾るかっていうのはやっぱセンスじゃないですか。
うんうん、
まさに。私は意に返さないけどっていう、あ、そういうこと言うのはオレンジさんなりの誠意なんだね。
まあ、そうね。ラジオだから。ラジオ、う
ん、何ラジオは嘘つくものみたいにすごいくくってきてますけど。
逆、まあ、まあいい、ラジオだからなるべく正直にしときたいなっていう、こう、なーなーで流さなくても済ませられる場所は、
はい、
ちゃんと突っ込んでおきたいなと思ってる。
なるほどね。小さい、自分の中での小さい本当を膨らませて話すっていう方じゃなくて、なるだけ何もなかったことにする方向に行くっていうことですね。
うん、何もなかったっていう、違うじゃん、逆。何もなかったことにしないってことが大事かなと思っている。
いや、してたじゃん、人それぞれって言うから。
うん、人それぞれですよっていう、その、何
何でもそうじゃん。
本さんの中では、ああ、この、シェア型本屋さんっていうのは、美術館やって。これぞ美術、文学の美術館やって言ってる状況のところを、まあその取れ方は人それぞれですけどねっていう、こう、パターンをね、置いとこうかなとは思ってるわけですよ。
はい。どっちらけということでね。うん、そんなどっちらけラジオ、はい、タネラジでございます。よろしくお願いいたします。
はいはい。
ではコーナー参りましょう。人間、百景。人間らしさを感じる風景を紹介しているコーナーです。
うん、
はい、今日はね、怒ってる風景をちょっとご紹介したいなというふうに思いますけど。
うん、
まあ、電車乗るでしょ?
はい。
ちょっと質問していい先に。電車乗っててさ、
うん、
ジョブ缶って広告すごい見ない?
これあれかな? ポンさんが、その、近未来の世界にいて、なんか、ポンさんが興味がある言葉だけが広告として流れるみたいなことではないですよね。あ、
そうか。なんかピンときてない。ジョブ缶とミクチャが俺にはわかんないんだよ。
両方とも僕はピンときてないです。何ですか、それ。ジョブ缶、知ってますよ。ジョブカンファレンスって言葉知ってますよ。知ってますけど、あんま見たことないです。
そうか。いや、あのね、あの、お姉さんはわかんないかもしれないけど、電車に乗ると、ジョブ缶とミクチャの広告がめちゃくちゃ出てんのよ。で、両方ともなんかタレントさんとかも使ったりするわけ。スーパーエイトの誰さんみたいなのが出たりとか。あと、ミクチャってのはその配信サービスらしいから、まあそれを使ってる人とか、何ああいうのなんつうの配信者、ライバーってのなんかそういう人が出てたりするんですけど、うん、もうさ、全然使ったことないサービスが、ものすごい量で広告出してると、なんか本当にオレンジさんの一周遅れですけど、なんか、俺って遅れてんのかなとか、この世界の人じゃないのかなと思ったりするんだけど、うん、オレンジさんそもそも見てもいないのね。
あー、そんなに確かに最近は意識して見なくなっちゃいましたね。昔はなんかあるのが、まあ、
中吊り広告自体のね、影響が減ってますけど、うん、なんか逆に覚えてるのあります？中吊りで。
中吊りより、なんか、最近はトレインチャンネルとかに意識がいっちゃってるかな。
見てますか？まあ、ちょっと乗ってる線によるけど、JR でなんか最近トレインテレビみたいなのやってるよね。
はいはいはい、はい。
チョコレートプラネットが出たり
とか。トレインチャンネルですよ。安子さんが出たり、まさに。はい。
うん。あ、結構見ちゃうんだ。
ダイアンと。いや、だから見るならば、強いて言えばあれっていう感じ。うん、静止画っていうか、まあ、そこに貼られているものはあんま見てない。うん。
動画強いよね。いや、まあ、本当にね、トレンド通りのことをやってるなというふうに思いますけど。うん、まあ、いいや。とにかく、見てないミクチャと、ジョブ化について聞きたかったんですけど。まあ、いいです。はい。で、まあ、そんな電車に乗っててさ。
うん、
なんか、まあまあ、これも、まあ、ちょっと、いやいや子供シリーズなんですけど、まあ、電車では喋らないとかってもう怒られてる子供がいて。
はあ。
もう口をもうもはや押さえてんのよ。喋っちゃうから。
親が？親御さんが？
親御さんが子供の口をもうギュッて、おおってなるみたいな感じにしてて。
うん、
で、なんかよくわかんないんだけど、おおおほんおおってずっと言ってんのね、子供はね。
あら。
うん。で、よくよく聞くと、うんこへおのたぬきさんぬって歌ってんのよ。
喋るってか歌ってるんだね。うん、
そうそうそう。もう口を抑えられても、げんこつ山のたぬきさんを歌いたいっていうそういう思いなんだろうね。っていうの見まして。
なんでしょうね。
なんかある？でもそういう、どうしても歌いたかったっていう。まあ、あるって聞いたらないですって言うと思うけど、なんかすごい思いだなと思って。そんな決意はないんだと思うけど。
ね。でもあるかもしれないな。歌いたくなってしまった時は。
なんかでも
その時になんでその、げんこつ山のたぬきさんを歌いたくなったのかを聞きたいかね。その少年かな？わかんないけど。
ねえ、意外とその、なんか、オーソドックスっていうか、トラディショナルなミュージックを歌ってたりするからびっくりするよね。
今も昔も変わらないんですかね？そういうものを、その世代に教える歌としては。
この前幼稚園かなんかの前歩いたらさ、かごめが聞こえてきたよ。
昭和タイムスリップ感はありますね、確かにね。
でも、今のやつよ。本当にこの前聞いたやつだから、かごめ今やってるんだよね。
今バージョンのやつがあるのあれ。かごめ。
ちょっと解釈が新しすぎるな。いや。
恐竜は、
ツイッター、イーロンマスクが言った、X にしろって言ったとか、そういうことじゃなくて、
後ろの正面。
マイクロソフトみたいな、なんかそういうんじゃなくて、オープンチャットじゃ、そういうことじゃなくて、
はいはいはい。
いや、昔の、かごめが聞こえてたってことですよ。
今やってるんですね。うん、うん。
そうそうそう。だからちょっとなんか、いいなって思いつつも、なんかその気持ちの中に何があったのかなっていうね。で、親はそういうこと関係なく黙っててほしいっていう、そういう気持ちが
ある。そもそもにおいてね、電車の中では喋ってはいけないっていうのもおかしな話ですよね。サラリーマン、スーツ着てるサラリーマンとか、本当に喋ってうるせえなと思う時ありますけど、それも許容してるんだったらば、お子さんこそ喋る 場にしてあげてほしいな。そっちの方が僕は幸せだな。
ちょっとここで VR おじさん問題を少しだけ提起するけどさ、おじさんがやるとそういう風にさ、ネガティブな感じになりますけど、子供だったら許されるって、うん、それ何なんだろうね。
逆じゃない？だって子供だと今許さないようになってて、でもサラリーマンの親父たちが喋ってても注意しないでしょ？喋らないでくださいとかって言わないでしょ？
いや、まあ、どっちもそんなに注意しない気が俺はするけど、
あ、まあ、だから、親御さんが気にしちゃうんだろうね。そこら辺は、なんか、社会がいいんですよって言ってあげてほしいよね。
注意する役割がいる人といない人の差だと思うけどね。
うん、うん。
家族だと、静かにしなさいってお母さん、お父さんが言うってのはあるけど、まあ、本当に、何、お酒飲んでる人たちとかさ、まあ、大きい声で喋ってる人時々いますけど、注意する、その、立場の人がいないから、まあ、そう見えるんだと思
いますけど。いるけどね、時々ね。うるさーいって何に向けて喋ってるのかよくわからないおじさんとかいるけどね。
いやいや、なんかその、うるさいって言われる側と言う側が関係なくない、関係ない話してる今。
それぞれにうるさくなっちゃってるパターンはよく見るけどね。それも人間百景だよね。
うん、そうね。最近見ないね。ちょっとこれ伸びちゃうな。あんまり大きい声で喋ってる人、あんまり俺電車で見ないね。
あ、本当ですか？
昔いたけどね。
うん。
あ、どういう人いました？
夜中とか、だってなんていうんだ、僕の偏見かもしれないけど、うん、そういう人は、どちらかというと優先席の方にいらっしゃる気がする。その人が優先される存在かどうかは僕には判断はつきかねないんだけれども、
ほうほう。
そっちの方でよく叫んでいる、少しこう、なんていうんだろうな、身なりが他とは違うタイプの方がいらっしゃる記憶はある。あ、それは、だから僕にはどう判断していいのか分からない。
事実なの？それは。
事実だよ。いるよ。
え、例えば何喋ってるんですか？
何喋ってる？いや、だ、怒ってる印象が強いんですよ。何か、社会に対して。
俺が覚えてるやつは、うん、小泉純一郎を、
いつだよ、
当選させたのは俺で、いやいや、結構それも後なの。純一郎の後の時代の話、時代の時に喋ってて、まあ、それさ、お前、純一郎だよ、お前、分かってないんだよっていうことをさ、まあ、俺も言って悪いなと思ったんだよ。それは言い過ぎだなっていうこともあって。だからつってそれが許されるわけでもないんだけれども、だけども、あいつとさ、いっぱい喋ってみるといろんなことが上がってくる。みたいな。結構聞かせる話を。抑揚があるの、ちゃんと。熱いところと冷静なところがちゃんとあるトークをしてて。
冷静と情熱の間。はい。
俺聞かせてるんじゃないかと思って。なんか。なんか結構ね、みんな、耳を傾けてたんじゃないかっていうおじさんが昔、京王線にいましたけどね。
小泉純一郎の話っていうところと世代がね、年代がわかりますけれども、は
い。ということで、電車に乗っている人を、ちょっと泳がしてみるね、いいと、いい話だと思いますが。はい、人間百景でございました。
はいよ。
はい、ということで、本題です。今日はちょっと寄り道が過ぎたんで、あんまりちょっと喋れませんけど。うん、東京都は7月7日に東京都知事選が行われるということで。
はいはい。
はい。まあ選挙ね、もうでもまあ、最近はちょっとね、選挙がいろいろあったり、あと海外に目を向けてもいっぱい選挙が行われて、大統領が決まったとかね、なんかそんな話を聞いたり、ヨーロッパでもなんか解散するぞとかいっぱい話が出てたりしますけど、
フランスとかね、
今日はちょっと手短に喋りますけど、はい、まあ女性の政治参加、うん、私の政治参加っていうそういう話でございまして。で、最近ほら、虎に翼とかでさ、今戦争が終わって、たシーンぐらいなんですよね、うん。戦争が終わって新しい憲法が
作られて、作ろうとします今、は
い、そう。でその中で法律が様々変わっていく中でっていう話があって、でそういうふうなものを作る、法律を作る側に今主人公の、トラちゃんがいるんですけど、
うん、
その意見を聞く中にまあその女性の政治参加を進めて、不戦運動してた人たちとかそういう人たちの意見も聞くなんてシーンが出てきました。
出てきましたね。はい。
そうそう。で、まあ、女性ということにね、はい、まあ、フォーカスしてる、まあ、部分もある作品、虎に翼なんですけど、そこに出てきた人と、まあ、関係があるとは関係がある。まあ、時代的にはそういうことをリンクしてるなっていうことで、不戦運動っていうのがあったんですね。
うん、うん。
で、それは、まあ、戦前からあったわけなんですけど、まあ、女性はさ、政治参加ができなかったわけですよ。社会的に。
うんうん、
日本でも。まあ、世界的にも、じゅんぐりなんですけど、で、それの運動をずっとしてた人がいて、それがね、市川房枝さんって人なんです。
はいはいはいはい。
で、オレンジさんは、こう、私はね、全然って言って名前ぐらいは知ってたんだけど、どういう人かあんま知らなくて、うん、知ってました市川さえさんって。
日本史の中に名前は出てくる、あ、日本史の授業の中に名前は出てくる方ですよね。ちゃんと覚えてないな、でもな。
そうだよね。なんかまあ、政治的な存在であるっていうことであんまり触れられてない部分もあるのかなというふうに思うんですけれど、この市川房枝さんっていうのはね、まあ、たまたまちょっとまあ、番組のリスナーでもあります、茶谷さんがですね、水さんが、なんかノートに書かれてて、その行かれた、市川房枝さんを紹介している場所があるんですね。
ほうほうほう。
そう。で、それが代々木、まあ、新宿、南新宿あたりにありまして、で、そこにちょっと行ってみようと思って行ってきたんですよ。
うん。
そう。で、まあ、まあ、行ってきて思ういろんなことの話をと思うんですけども、ちょっと時間はあんまりないんですが、まあ、本当にさ、女性が、まあ、これ男性でもさ、税金いっぱい払ってないと政治参加できないみたいなのがありましたから、それは政治にさ、関わることっていうのは、まあ、いわゆる権利の、獲得の戦いだったっていうふうなことが、まあその、彼女の年表を通じながら分かるっていうふうな、流れになってて。で、しかもまあその人、うん、まあ市川さんがどんな生活してたかってことがちょっと垣間見えたりするとか、あと市川さんの生声が、まあ YouTube とか探しはいっぱい出てきてはいるんですけど、生声を、そのちょっと、当時彼女が身につけてたものとかをちょっと眺めながら、聞くことができるっていうふうなことで。で、まあ、その日はまあ平日だからっていうことでもないですけど、まあ、あんまり人が来ないような場所ではあるんですけれど、うん、まあ私一人ではありましたが、まあそこでゆっくり市川房枝さんとは何だったかとか、不戦運動とは何だったかっていうようなことをちょっと感じられる場所でして、まあ資料も結構あったりするんで、うん、まあそれはちょっと見ていくと面白いのかなというふうに思うんですけど、25年やってたらしいですよ。参勤議員を。で、なんかこう、自分が出たいって人じゃなくて、人に押されるような人が政治参加、まあ、履行すべきだっていうようなことを言ってた。まあ、それが理想選挙だっていうようなことを言ってた人らしいんですけど。
うんうん、
でももうあれだよね。今となっては歴史の人って感覚だけど、つい最近までいた人だと思うと、なんかこう、権利を勝ち取ってきた歴史ってさ、なんかあんまり日本人は特にっていうとちょっと大げさかもしれないけど、あんまりピンとこない。まあこれでも人によってこう差があると思うんだよね。女の人たちってくくるとあれだけど、めちゃめちゃ虐げられてると思うから、それはちょっとやっぱり状況によって人によっていろいろあると思うんですけど、
うん、
だからこの、今度選挙がさ、7日にあって、まあいろいろありますけど、選挙に行くっていう意識っていうのが、みんなの中でどういうテンションなのかなっていうのがちょっとなんか気になったりするんですけど、どうですか？なんか変わる変わらないもあるとは思うんですけど、よし、絶対行くぞって気持ちに今なってます？
僕は行きますけど、多くの人にとってだから権利になってしまっているから、うん、僕はもう義務にしちゃった方がいいんじゃないかなっていう派ですけどね。
あ、
選挙に行くっていう。
オーストラリアとかなんか、そうですよね、罰金取られるんだよね。
うん、だからそういうぐらいの方がいいんじゃないかな。もう一番、一回ですね。うん。一回それをやってみて、うん、それをずっと続けるっていうのもなんか怖い話になってきちゃう気するので、一回それをやってみると、うん、気軽にできるし、意外と、なんか、僕は楽しい面もある気はしているんで、選挙については。そこら辺がうまく感じられればいいなとは思ってます。はい。
まあね、都知事選は女性候補がちょっと今目立ってる。だけど、この、女性ってくくるのもどうなんだ、みたいな話もあって、なかなかその、女性を立てることの意味合いもなかなか悩ましいなと思うんですけど、これ最近ラジオで聞いたのは、国会の女性トイレってのが最近までなかったとか、今も仮説であるみたいなことを聞いたことがあって。
うんうんうん、すごいですね。 時代差。
そう。だからやっぱりそういう部分でも考えなきゃいけないんだなというふうなことを感じたというふうな話でございました。うん、はい。またちょっとゆっくり喋りたいと思います。
うん、
はい。ということで、種ラジは、配信してます。公式サイトもあるんで、お便りもお待ちしています。
ということで、お時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
お天気散歩にのポンでした。
種ラジ、
また。